暮らしの情報24ページから27ページ教育24ページ令和6年20歳の集い旧成人式問い合わせ障害学習課電話 801-5682 時令和6年1月7日日曜会場10時から、開式11時から、ところ町民文化ホール、対象平成15年4月2日から平成16年4月1日に生まれた人、中学時健康診断のお知らせ、問い合わせ学校教育課、電話 801-5681、対象者には、9月中旬に通知を郵送します。封書が届かない場合はご連絡ください。対象、令和6年度、小学校入学予定幼児、時13時診察開始、10月18日、水曜、長代南小学校区、10月19日、木曜、長代小学校区、10月20日、金曜、荒井切小学校区、長代北小学校区、高田小学校区、ところふれあいセンター、健康センター、その他、分散入場を行います。入場時刻は通知をご確認ください。健康診断についてのお尋ねや、当日受診できない場合はご連絡ください。適応指導教室、いぶきのご案内。問い合わせ学校教育課電話 801-5681 時活動時間月火木金9時30分から12時30分ところ活動場所勤労青少年ホーム4階対象何らかの理由で学校に行きたくても行くことができず悩んでいる長代町立の小中学校に在籍する児童生徒内容個別の相談や小集団での活動を通して悩みの軽減や自身の回復を支援します。いぶき教室に通うことで学校への復帰や社会で生きる力を身につけていくことを目指して一人一人のペースで取り組みます。料金は無料。その他通室した日は在籍校の出席扱いとなります。通室のご相談は在籍校または学校教育課へ。第60回長代町民文化祭問い合わせ教育委員会障害学習課電話 801-5682 ファックス 883-7151 メールoubo.kyoiku@nagayo.jp 舞台部門ところ町民文化ホール町民芸能祭時11月11日土曜町民音楽祭時11月12日日曜展示部門囲碁大会は申し込み受付中です。展示部門、ところ町民文化ホール、文化作品展、時11月11日土曜と12日日曜、対象、町内在住者または町文化協会員で、小学生以上の個人とグループ、町内小中学校の児童・生徒は、学校作品展に応募してください。内容、部門、文芸、絵画、手工芸、写真、書、生花、園芸。点数1人1点とする。申し込み、窓口またはメール、ファックスで申し込み、申し込み書は町ホームページからダウンロードか。締め切り、9月28日木曜。囲碁大会、ところ老人福祉センター、時、11月12日日曜、申し込み、電話で申し込み、清水。 電話 080-5042-1742 締め切り11月2日木曜。青少年研修補助金21世紀ふれあい基金を活用してみませんか。問い合わせ障害学習課社会教育班電話 801-5682 対象町内在住の小学生以上29歳以下の方で国・県及び関係機関青少年教育施設などが主催す共催する体験活動に参加された方。内容参加要項に記載の参加費の 50% に相当する経費を助成します。申し込み次の書類を障害学習課へ提出。1申請書町ホームページや窓口で配布。2実施要項参加費の記載があるもの。3領収書コピーも可。4参加報告書任意様式で200字程度。締め切り前期9月29日金曜。その他委員会を開催し審査を行い結果を個別に通知します。詳しくはこちらをご覧ください。 QR コードがあります。健康・福祉・介護24ページ9月24日日曜から30日土曜は結核予防週間。問い合わせ健康保険課電話 801-5820。 結核は昔の病気ではありません。現代の病気です。結核を正しく知ることが予防の第一歩です。県では令和3年に175名が新たに結核患者として登録されています。生肥保健所管内西海市長与町都議津町は70歳以上の高齢者の患者が多い状況です。結核は結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。結核患者の咳などで結核菌が飛び散り周りの人が空中の菌を吸い込むことで感染する恐れがあります。もし結核と診断されても6から9ヶ月毎日きちんと薬を飲めば治ります。過去の感染で今発病することがあります。結核菌に感染しても健康で体力があれば結核菌の増殖が抑えられ発病しません。免疫力の低下によって感染後体内で休止していた結核菌が活動を始め発病することがあります。健康的な生活が発病予防につながります。普段から適度な運動、睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。定期健康診断など早めの受診を。1咳が2週間以上続く、痰が出る、痰に血が混ざる、体がだるい、微熱などの症状が長引くときは、医療機関で診察を受けましょう。高齢者の場合、なんとなく元気がない、食欲がないなど、はっきりした症状が現れない場合もあります。2、毎年実施される健康診断などを積極的に活用し、年に1回は健康診断、胸部 X 線検査を受けましょう。3、乳幼児は結核に感染すると重症になりやすいので、予防のために BCG 接種を受けましょう。自分自身の健康を守ることはもちろん、家族や友人などへ感染を防ぐために、早期発見、早期治療が重要です。岩丸がお伝えしました。
献血バスのお知らせ。積極的なご参加をお願いします。問い合わせ。健康保険課健康増進係電話 801-5820-8820。 献血はたくさんの人々の善意によって支えられ、皆様の温かな心が多くの尊い命を救っています。時10月6日金曜9時から11時12時30分から16時ところ役場正門玄関。在宅で中重度の介護が必要な家族の介護者に見舞い金を支給します。申し込みと問い合わせ、介護保険課包括支援係、電話 801-5822、 福祉課障害者福祉係 801-5827。 対象、次のすべてに該当する介護者、令和5年9月1日現在で町内に介護が必要な家族と介護者が1年以上住んでいる方、中重度の介護が必要な状態が1年以上継続している方、公的な介護保険、障害サービスを受けていない方、一部サービスを除く、寝たきりなどの家族の介護を在宅で1年以上行っている方、なお入院した場合はその期間が年間を通じて90日未満の場合に限り在宅介護したものとみなします。料金、見舞い金、一時金として3万円、申し込み、指定の申請書を提出、締め切り11月30日木曜。介護が必要な家族とは、介護保険法による要介護状態区分で3から5のいずれかに認定された方、障害者総合支援法による障害支援区分が5か6に認定された方、もしくはそれと同程度の状態と認められる方。老人クラブ連合会催し、問い合わせ、長与町老人クラブ連合会事務局、長与町社会福祉協議会内、電話 883-7760、 その他詳しくはお問い合わせください。町老連第6回ペタンク選手権大会、時10月11日水曜、ところふれあい広場、健康づくりリーダー養成講習会、時10月19日木曜、ところ老人福祉センター大ホール。ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。申し込みと問い合わせ、福祉課障害者福祉係、電話 801-5827、 県障害福祉課 895-2453。 対象、義足や人工関節を使用している方、内部障害、発達障害、難病、妊婦、認知症の方など。ヘルプマークとは、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたもの。ヘルプカードとは、障害のある方などが災害時や緊急時など周囲の人に提示し、手助けを求めることを目的としたもの。ヘルプカードとヘルプマークの見本があります。環境、25ページ。違法な廃品回収業者にご注意ください。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 一時多量ごみなど町のごみ収集事業を利用せずに民間業者に依頼をするときは、町の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者をご利用ください。また不要品回収者が宣伝放送を行いながら町内を循環しているとの情報があります。多くの場合、許可のない違法な業者ですので、利用をしたいと思っても必ず許可の有無をご確認いただき、許可のない業者は絶対に利用しないでください。もし許可のない 違法な業者を見つけた場合は、警察に通報するか、役場へご連絡をお願いします。車両のナンバーなどをお伝えください。超許可業者についてはこちら、QR コードがあります。一般家庭、公共施設からの燃やせるごみ排出量、紙類の資源化量の比較、問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 燃やせるごみ、7月分、排出量 535,880kg、 前年度比マイナス 11,240kg、 累計排出量 221,510kg、 前年度比マイナス 107,680kg。 リサイクルできる紙類、7月分排出量 46,840kg、 前年度比マイナス 16,510kg、 累計排出量 212,870kg、 前年度比マイナス 24,210kg。紙類は種類ごとに回収しています。後出しが多くなっていますので、ご注意ください。紙類に限らず、ゴミは朝8時までに出しましょう。狂犬病予防注射の接種はお済みですか？問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 狂犬病とは、発症するとほぼ 100% 助からない恐ろしい病気ですが、犬にワクチン接種を行うことで予防できます。人への感染経路の多くは犬からであるため、日本では年1回の対犬への狂犬病予防注射の接種を義務付けています。愛犬と身近な人を守るために、必ず予防注射の接種を行いましょう。最寄りの動物病院で接種ができます。令和5年度の予防注射をまだ接種していない方は、最寄りの動物病院で注射を受け、役場で注射済み表の交付を受けてください。飼い犬の登録をしましょう。犬を飼った時には、役場で登録が必要です。狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯に1回の登録が義務付けられています。飼い犬が死亡した時、飼い主の住所・氏名が変わった時、飼い主が変わった時も同様に役場に届け出が必要です。生ごみ処理機器の購入補助金受付終了のお知らせ。問い合わせ、住民環境課環境係、電話801-5824。 予算が上限に達しましたので、今年度の受付は終了しました。なお、今年度の申請に間に合わなかったものにつきましては、来年度に受付いたしますので、領収書などを紛失されませんようご注意ください。